はい、皆さんこんにちは。プログラム雑談です。今週も森田さんにゲストに来てもらってます。挨拶
あ、はい、
どうぞ。
また相づち打ちに来ました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ普通に雑談っぽく始めていこうかと思います。で、今週はなんかこう最適化というか高速化作業についてちょっと話をしたい。今まあ、珍しく働いていてですね、まあ、仕事してるんですが、なんか、こう、まあ、60倍ぐらい期待より遅い。で、
それは、
まあ、なんか、もう10倍ぐらい早ければ、まあいいかなってぐらいなんですが、できたら60倍ぐらい早くしたい。けれど、まあいろいろと、まあ一通りプロファイルを取って、まあそんくらいなんですよ。で、困ったな、みたいな、まあそんな状態なんですね。で、まあそれは困ったなって話なんですけど、で、まあ高速化の作業をしてると、記録を取るのが難しいと思うんですよ。まあちょっとこう、まああらすじを少し話すとですね、まあなんか遅い処理があって、なんかこうベンチマークみたいなのがあって、今から高速化始めますとか言って、1週間ぐらいやって、まあそれが十何倍になりましたとかだったら、まあそんなに難しいことはないわけですよ。なんかそれ用のチケット切って、最初の速度を測って、で最後の速度を測って、まあ何倍速くなりました、ちゃんちゃんみたいな感じで、まあいいんですけど、なんか、ある程度、遅いところを取った後の高速化っていうのは、そういう感じには進まないと思うんですよね。まず、まあなんか、測ってみたところが、なんか、こう、なんて言うんですかね。まあ、まず、遅いところが、すごく変なところな場合があるんですよね。変なところっていうのは、なんかそのままではちょっと再現できなくて、ちょっとコードをいじらないと起こせない。まあ普段使ってるとたまに起こるんだけど、そのたまに起こるケースってのは、なんかこう、そのままでは再現できなくて、ちょっとコードをいじって強制的に再現させたりとかして、なんか直したりするとか、あと測ってみたところと違うところが実は遅かったりとかいうのが後から判明して、なんか当初測ってなかったところのスピードとかもなんか数えなきゃいけなくなったりとかして、なんかそれ前にロールバックして測らないと全体の速度がわからないみたいな、しかもそれがなんか1週間とかじゃなくてなんか2ヶ月とか3ヶ月とかかかってちょっとずつ速くしてってそうなったりとかして、もうそんな昔に戻してそんなところ測れないよとかって、まあつまり最適化作業ってのはなんか最初言ったような、ここが遅いですっつって最適化しますっつって、まあ1ヶ月ぐらいやって早くなりましたっつって終わりっていう風になかなかならない。っていうかならない場合が結構、まああると思うんですよね。で、そういうなんか長期間にわたって、なんかちょっとずつ遅いところを直したり、遅いと思ったらあんまそこじゃなかったりとか、でもロールバックするのもまあ遅くなってないし、コードも汚くなってないからいいかなとか、そういう変な作業がいっぱい入ってですね、まあなんかちょっとずつ早くなってるような感じで、しかもなんていうんですかね、ベンチマークにうまく残せない。さっき言ったようにその再現させるためにちょっとコードいじったりとかしてるんで、こう計測は自分のローカルでしかできてないみたいなケースとか、なんかそういうケースの高速化作業の記録の取り方が難しいと思って、ちょっとね、こう、なんかラボラトリーノートの取り方とかね、そういうのをちょっとこう見たりとかして、実験系の研究室とか、そういうのなんかノウハウあんのかなとか思って、見たりとかしてたんだけど、まあ結構違う性質が。で、なんか最適化の話って、なんか森田さん詳しそうなんで、なんかどうしたらいいんですかね。
再現できないっていうのは嫌ですよね。ただそういうことは、まあ、あるっちゃある。
そうなん
ですね。そういうのは。
めったに起こらない不分の中でだけ再現するんだけど、それはなんか、 ずっと使ってないと怒らないとかあるんですよね。
うん、なんか再現、エンドトゥエンドで再現できるようにするっていうのは、すごい高いプライオリティを与えて取り組むべき問題で、だそれをね、うん、理解してもらうのは、割と難しい。
まあけど、エンドトゥエンドで再現する、こう、ちなみにそういう、まあ、実際のコードなくそんな話してもわからないよって話もあるんだけど、なんかそういうこう遅いっていうところっていうのは、なんかたまにこう、それ以後、ベンチマークを取るには値しないって感じるようなところもあるんですよね。なんか今は遅かったけれど、今後これをいくら監視しても、ここはもう遅くはならないという確信を持ってる。まあ嘘かもしれないけれど、まあしかも実際まああんまり、そうやって早くしたところが遅くなるってこと多くはないと思うんだよね。なんか自分の印象として。だからいつもベンチマークの、てか CI で測ってるところは遅くならないところばかりで、なんか違うところで遅いみたいなのがよく起こって、なんかこう CI のメンテのコストがすごい上がっちゃうんで、あんまり加えたくないんだよねとかあるんですけど、その辺はどうすか？
それってなんか、ユニットテストと結合テストの、どっちがいいのっていう問題に似てるんですけど、なんかベンチマークについて言うと、まあベンチマークっていうか性能テストね。
性能テスト。
エンドゥエンドで測っておく方が、まあなんていうか、保守が楽ってことは結構あるんですよね。これなんか単体テストと違うような気もするけれど。
まあなんか。
エンドゥエンドで再現できるにしとく。
うん。
もう一個は、これは、プロダクトにもよって、サーバーサイドとクラウドサイドでも違いますけど、もうやっぱモニタリングだよね。
そうね。まあモニタリングは、まあ、またある。うん。ただまあその前に、こう、GUI のアプリなんだよね。で、うん、まあなんかこう、操作を再現させるのが、まあ、意外と難しい。なんかこう、まあ、マウスのロボット系のプログラムとかで、まあ、再現、頑張ればできるんだろうけれど、頑張んないとできない。で、しかもそういうのってなんか、こう、なんかよく壊れたりするんですよね、テストが。やっぱ GUI 系のやつ、ロボット系のやつって壊れるじゃないですか、よく。大した、なんか、タイムアウトだとか、よくわからない事情で、何も悪くないんだけれど、動かなくなるってことが結構多くて、なんかあんまりこう CI のメンテのコスト上げたくないんですよね。小さいチームなんでとか、そういうのもあるんですよ。で、
まあ、うん、チームのね、大きさとか成熟度ってのは結構、まあ、だいぶ違いますからね。僕のチームは大企業なんであれですけど。で、やっぱインフラが整備されていると、逆にその、うん、あとユーザーがいるかどうかっていうね、あれさんの出てんのも、出て
ない、ね。いや、まだ出てないんですよ。リリース1年後ぐらいですよ。
使ってる人がいると、その、実行中に検出して、その時にユーザーに教えて、レポート開けてくださいって言うみたいな。一つとか、ね、まあ、あとは数えとくだけでもいいし。で、その、スタッツで、ユーザースタッツのログとかで、起きたことを確認しておく。で、起きたら、そのバグは直ってなかったってことなんで、まあ、考え直すとか。
そうね。まあそういうのは、そうねって感じですね。まあなんか、たまに原因不明のクラッシュ系は、まあ今ちょっとそういうのが必要になってきていて、まあやろうかなと思ってるんですが、まあけどちょっとパフォーマンスとはそれは違う。それは今こっちの抱えてる問題はちょっとパフォーマンスとは違うな。まあけどパフォーマンスの作業って、区切りが悪くてダラダラ続きがちで記録が難しいと思うんですけど、それはどうすか？
僕も専業なんでね、なんか降ってきたらやってますよ。ずっとはやんないけど、いっぱい仕事があるから。
なんかけどこうある程度もう早くならないっていう状態で、でもまだ遅いっていうような状態で、こうそうなった後の最適化作業ってのは、なんかあんま進まないと思うんですよね。なんかもうこっから先はここの構造を変えてみないとダメなんだけど、 構造を変えるの結構時間がかかる上に、変えても早くなるかどうかわからないとか、なんかそういうのは増えてくると思うんですよ。で、なんか、一週間ぐらいかけて変えてみて、早くなんなかったみたいな感じで戻すとか、なんかそういうのがあったりとか、あと、なんか細々としたのしかもう残ってなくて、そんなに効かないのはわかってるんだけど、そういう細々としたのを一個一個潰してって、ちょっとずつ早くしていくしかないみたいなことも結構あると思うんですよね。そういうのってこう日常的な作業で気づいた時にちょこちょこちょこちょこ直してって、まあベンチマーク取って早くなったようななってないようなみたいな、なんかそういうのをこう繰り返していくとか、そういう感じでちょっとずつ早くしていくみたいなフェーズがあると思うんですが、それはどうですか？
それはそのチームとしての成熟が問われるフェーズですよね。
うん、
個人技は戦えなくて、やっぱちゃんとインフラで見張って、差がちゃんとこうチャートで見えるようにするとか、逆にその、例えば自分がいくら頑張っても、誰かが遅いコード入れたら台無しになったりするわけで、
うん、
でそういう監視インフラがないと、そのコードは間違いなく遅くなるわけです。で、気がつくと、遅くなってる。
そこはいじる人の多さもあると思うけどね。まあ、自分が気づいたら遅くしてるのは仕方ないとして、まあけど、うん。まあいろんな人がね、いじって、まあだんだん遅くなっていくとかはまああって、そうね。
あと、うっかり入れたログが遅くなるとかね、なんか謎の理由で遅くなるんですよ、遅くなるときは。
まあそうね。
監視外の方法では解決できないんですよ。
まあ確かにね。そういうのはあるんだけど、遅くなるよりもけど、遅いんですよね。現状が、
うん。
いやー、まあそれは、まあ、うん。まあ困ったなって話なんで、以上感なんですけど。いやー、そうですか。じゃあ最適化作業は割とどんな感じですか？チケットなんか切って、そこに一通り書いて、終わりって感じになります？やってて。
遅いって言われたら、原因を調べて、できることをやって、こんなもんです。おしまいみたいな。
そうね。いや
まあ、そうかもしれないけど。締め切りが来てしまうんでね。僕の場合は。
まあ、確かにそれはちょっと置かれてるシチュエーションの違いもあるな。こっちは、うん、早くなんないと、使い物にならないのでリリースできないんで。まあこれは結構長期にわたって取り組む困難なタスクなんですよ。まあいいとして、なんか話の本題としてはこう記録の取り方の難しいタスクっていうのがあるっていう話のつもりなんですよね。最適化に
限らず。マシンラーニングとかってすごいそういう試行錯誤の性質がありますけど、そっちの知見はないですか？
いや、そうなんですよ。そう、マシンラーニングの時も同じことを思ったんですよ。その、なんか、こう仮説を立てて、試してみて、違ったっつって、新しい仮説が出てきて、また試して違ったっていうのをこう繰り返していくわけですよね。で、それっていうのは普通の実験と同じなので、だから最初に言ったラボラトリーノートとかそういう話になるのかなと思って、まあ、最近生物学の勉強に凝ってるんで、それ系でちょっとこう、過去の、ノーベル生物学賞的な人のこうノートとかを見たりとかしてたんですが、なんか実験のあれなんだよね、タイムスパンが長いんだよね、やっぱ普通の自然科学は。一方でデータ分析とかっていうのはタイムスパンが短くて、もう数分に一回新しい仮説を立てて試すって感じなんで、いちいちなんか定型のノートにとってまとめるとか無理だと思うんだよね、個々の思考を。
で、ラボラトリーノートブックの書き方の本を同じ動機で読んだことがありますけど、分かったことは、
はい、
私たちはね、だから動機がやっぱちょっと違って、パテントの証拠とかにしがちなんだよ
ね。そうなんだよね。
そこはあまり興味がない。
資産としてね、なんかパテントとかね、そういうのを残すって話なんだよね。で、まあ参考になることもあるけれど、まあ機械学習とかに関して言うと、まあ特に知見はなかった。知見はないっていうか、まあ残すっていうね。まあ本当にジュピターノートブックで残すとかその程度の話で、うん、あんまり、こう、 エレガントな、なんか個体には到達してないですね。で、パフォーマンス作業でも、そうね、エンドトゥエンドでね、ちゃんと再現させてね、まあ監視するのね。
それが理想です。まあ そこにどれだけ近づけるかって話ですよね。
そうですね。
再現の仕方がどのくらい人工的なのを許すかっていうのも、さじ加減があって、例えば、モバイルだと、バックグラウンドの負荷によって起こるジャンクというのがあると。で、これは極めて再現が難しいが、例えば CPU が8個あって、4個殺すと起こるジャンクがね。これは、OK か否か。つまり、これはどのくらい説得力のある再現なのかっていうのは、再現してる側は、もうこれで再現するんだから直してくれって言うし、直してくれって言われた側は、いや、これ人工的でしょとか言ってこう、押し返してきたりとか、そういうやりとりがあるわけです。
いや、それはね、成熟度がだいぶ進んだ後の話な気がするね。いや、こっちなんか実機でしか再現しないけれど、実機がつながってるサーバーとかないからね。
それはいるね。
いやー、でもね、それを持ってる会社は多くはないですよ。
サーバーじゃなくてもいいけど、なんか手元で動いてるやつとか、余ってる PC1 台と、余ってる電話機1台はないとね。
iPad をつなげてね。
うん、
いやーね、まあ、手元で再現するぐらいはやるけれど、いやベンチマークね、定期的に監視するのはね、実機つなげたサーバーがいるんだよね。いやー、まあそれはいるよってのは、いるね。って話なんですが。まあそうですか。いや、最適化って、まあ、
それは、
いや、高速化の話ってのは、なんか、役に立たない。役に立たないっていうか、なんかこう、ものの、すごい、まあ、またちょっと脱線するんだけど、最近なんかユニックスの本とかを読んでてですね、まあ、そうするとなんか、最適化とかするなよとか言って、まあ、ちゃんと計測とかしろよとか言うわけですよ。まあ、そんなことは知ってるわけですよ。まあ、計測なんか死ぬほどしてて、で、まあもうそんな役に立たない最適化するなとかも分かっていて、でも目の前にとりあえず300倍遅いわけですよ、目標よりみたいな状態から始まるわけですよ。で、頑張って頑張って頑張って60倍ぐらいまで来たわけですよ。で、まあもう6倍ぐらいは早くなんないとどうにもならんみたいな感じで、いやそんな時に、この最適化のこう、話とかを見てですね、必ず計測せよとか書いてきてですね、イラッとするわけですよ。そんなことは知ってるみたいな。いや、なんか、速度で困ってる人はいると思うんだよね、世の中。で、そういう人たちは、なんかもっと頑張んなきゃいけないと思う、まあ、頑張んなきゃいけないシチュエーションに置かれてると思うんですよ。でもなんかそういう人たちのための、話があんまりない気がするんですけど、どうですか？
高速化って、その、もうまずないしくて、あると、ね、サーバー側の話が多くて、
そうなんだよね。
クライアントサイドは本当にない。
いや、でもね、iPad とかね、めちゃくちゃ頑張んないと早くないんですよ。いや、コアいっぱいあるしさ、しかもなんか、あんまりメモリ使わせてくれないとかさ、いろいろあってさ、なんか本当に、しかもなんか知らないけれど、最近はノート PC 並みのパフォーマンスを期待されていてですね、なんか知らないけど、いや、すごい頑張んないと、キュンキュン動かないんだよね。いや、
早くするのって、その、ソフトウェアエンジニアリングのリサーチの人たちが、やってることと、ある意味では似ているから、なんか、ちょっと日常のエンジニアリングとは違うこともあるんですよね。なんで。
うん、まあ確かにその、なんというか、アジャイル的な受託のようなモデルで作るものとは、まあ結構違うよね。なんか客がいて、みたいな、要望を聞いて、みたいな感じでものを作ります、みたいなのとは違くて、まあ、要望は分かってるが、実現が困難だ、みたいな。でもなんか、例えばアドビの人とかが、C++ のカンファレンスとかでたまに、スレッドプールの話とかしてるわけですよ。で、あいつらはすごい似た問題を解いてるんだよね。 まあやってることも似てるからなんだけど、やつらしかもなんか、その iPad で動かなきゃいけないけれど、WebAssembly でも動かなきゃいけないとか、わけわかんないことを言っていて、いや、すげえ、それでコア全部使って超頑張らなきゃいけないけれど、つって、スピードすげえ、うん、遅いんだよ、みたいな話をしていて、だから C プラでこう書かなきゃいけないんだよ、とか言って、だからこんなライブラリ作ったぜ、とか言っててですね、いやー、すげえわかるわ、とか思いながらそういう動画を見るんだけど、そんなこと言ってんの、アドビの人ぐらいなんだよね。
まあ、マイクロソフトも昔やってたと思うけどね。
うん。まあ、マイクロソフト、まあ、社内でね、やってる人がいるところはあると思うけどね、他にも。まあ、けど問題似てるんだよな。グラフィックスだから、こっちも。いやー、でも、ねえ、いや、最適化の記録、難しいなーと。いやー、なんか、本当に、なんか、3ヶ月ぐらいかけて取り組むみたいな感じで、でもそればっかずっとやってるってわけにもいかなくて、違うこともやったりするんで、なんか一つ一つのチケットはなんかあんまり意味をなさないんだよね。
でもね、一桁早くした、それ理論値はいくはずなんですか？なんか。
まあ理論値、何をもって理論値とするかは微妙だけど、うん。理論値というか、Cプラで手で、最適化した実装とはそんくらいいくっていうのがまずあって、それに対して中間ツリーをもとにいろいろと自動的に生成したものでいく速度っていうのを比較していて、まあ、C プラの10倍ぐらいには大遅さに収まってほしいと思ってるんだけど、厳しいC プラ早い。
必要なのはあれですね、はい、イノベーションですね。
いやー、本当イノベーションですね、これはね。
測ればいいってもんじゃないですよ。ちゃんと測っても早くならないんで、別に。
うん。いや、そうなんだよね。いや、まあ、もう限界、まあ、どうして遅いのかも分かっていて、うん。まあ、iPad が実装をオンにしてくれないと、こっから先は厳しいんだけど、オンにしてくれないんですよね。いや、だから世の中の高速化の話とかは、実装前提に知ったりとかしてさ、まあ、いや、まあ、そういう話はね。単なる愚痴になるんで置いといて。いやー、高速化の記録がいい感じに残せないと思ってんですが。そうですか。森田さん意外と残せてますか？
いや、残せてないけど、そんなにすごい長期的な高速化とかに取り組んでいないので。
ああ。いや、でもブラウザーとかってさ、結構きっとあったと思うんだよね。なんか Chrome とかは。なんか遅いみたいな。で、まあ一通り早くしたけどなんか遅いみたいな感じで、まあちょっとずつ頑張るしかないかみたいな感じで頑張ったりとかしてたこととかないっすか？
ブラウザって本当に
森田さんじゃなくてもチームとして
成熟しているものだから、もう全部フラグの裏でやって、チップしてフラグフリップしてモニタリングして何パーセント改善みたいな。
そうね。
やりしないこともあって、そういう時は表では言わないでまた直すみたいな、めちゃめちゃ時間かけてやってると思いますよ。
まあけどそれはね、そうだよね。いや、最終的にはまあそうしていかなきゃいけないのはわかる。それはまあリリースしてね、ユーザーがたくさんついてね、まあある程度進んだ後はそういう方向のエンジニアリングを頑張んなきゃいけないって話で、まあそれはわかるんだ。ただその前にそもそもに、使い物にならないんでリリースできないんだよねまあいいんだけど。いや、最初からこれは分かっていて、時間をかけてやろうっていう、まあ、プロジェクトなんで、いいんですが、ああ、そうですか。いや、でもなんかこう、記録を取るっていうのは、いや、最近難しいなと思ってるんですよね。なんか記録の取り方って、なんか、一緒に、まあ、チケットに書いてるんですかね、まず。
いや、チケットに書くときもあるけど、なんかドックスとかに書いて、シェアすることもある。まちまちですよね。
そうね。
誰かに読んでほしい人とそのディスカッションしたいかどうかみたいな。記録だけだったら、バグトラッカーでもいいかもしれないけど。
エンドトゥエンドで測るみたいな話のときにはさ、なんかこう、例えば、ランチの速度とかはまあ分かりやすい指標なんでいいと思うんだよね。もうまあ測るってことで。でも何かの操作をした時のここの速度みたいなのっていうのは、なんか ずっとトラッキングするもんですか？なんか一度遅いっつって直した時とかは。
いや、そんなことないね。
そんなことないですか？
うん、直しておしまい。
うん、そうか。いや、なんかそうだよね。
重要なパスってのは決まってて、うん、それはクリティカルユーザージャーニーって呼んでる、うん、すごい、こう、ユーザーがよくやる操作、一連の操作。そういうのは、測ってるものもありますけど、
うん、
そうじゃないものはもっとアドホックですね、今は。それは、いいことかと言われると良くなくて、
うん、
測りたいなと思っているけれど、今は測ってないですね。
いや、でも、代表的なものだけ。遅いっつって、なんか測るっていうのを、こう、ボコボコ追加していくと、なんかずっと遅くならないような、計測項目ばかりがどんどん増えてって、なんかメンテが大変な割にはいいことがあんましないんだよね、経験上。まあ今のアプリでは、まあ使ってる間にね、その、まあログというか、まあデバッグモードじゃないけれど、まあ操作してるときにパフォーマンスカウンターがまあ見えるみたいなのをやっていて、まあ普段操作しながら、なんかおかしいことが起きたときとかに、まあそういうのを見るっていうのは、まあ、やってて、これはすごいうまくいってるんだよね。まあ、すごい有効で、うん、まあ少人数のクライアントアプリでは非常に良い戦略だと思ってるんだけど、いや、そういうので出てきたね、これするとなんか遅いみたいなのは、まずそのピンダウンっていうか、これっていう再現ケースを作るのは結構難しくて、だからそれを早くしたとも言えないんだよね、なかなかね。まあエンドトゥエンドでヘッドレスでちゃんと同じのを作るってのは、まあ頑張れって話なんだけど。
ヘッドレスじゃないことも多いけどね。
そうなんでね。ヘッドレス。オートメーションの
フレームワークを使ってやってます。やることも多いですよ。
そうですか。いやだ、ヘッドレスじゃないとね、さっきも言ってたタブレットのつながってるサーバーが必要な問題が出てきてしまうんだよね。まあ、用意しろよって話なんですけど。
ね、まあ、その、サーバーがなくても少なくともその、自動化して必要になったらいつでも測れるぐらいにしといた方がね。
まあそうね。そのぐらいはまあやってるけどね。いやー、まあそうなんですよ。でもまあなんか30分ぐらいかかるんだよね、今はね。まあいいんだけど。まあ測ってる項目が多いんで。ああ、まあいい。そうですか。いやー、なんかあんまり結論の出ない感じの話ですけれど、いやー、早くなんなくて大変なんすよっていう話ですよ。いや、でもまあ今ね、コアが1個しか使ってないんですよ。で、コアが一応8個ぐらい使えるんで、まあ、6倍ぐらいには多分なる。うん、ただ、コア使うの難しいんだよね、いろいろね。いや、ヒント情報をどこまで入れさせるかみたいなので、まあ、難易度が変わるんだけど、現時点の情報だけではちょっと厳しい。まあいいんですが。いや、そんなわけで、最近早くなんないんすよ、つって、やってます。
計測のせいじゃないっすよ。
まあ、計測のせいじゃないね。まあ、記録のせいでもなくて、まあ、困難なことをやってるんだけど。いやーね。まあ、こう、一応理論値というか、まあ、C プラの実装、手実装との比較はできるんで、まあ、どこで時間食ってるのか大体分かっていて、なんかそれがすごい直感と違うんだよね。直感っていうか、スパコンの仕事でやってた時とだいぶ違う。いや、あの頃は DDR のストールがほぼ全てで、CPU の演算なんてゴミみたいなコストだったのに、いや、今どう見ても CPU に時間がかかってんだよね。いや、L1 挙手の範囲、まあいや、ちょっと細かい話になるんで、まあこっからはいいや。まあとにかく、タブレットで GUI のアプリを作る、まあ、見ると、また違う最適化というか高速化の話があって、まあ、ドメインごとにいろいろ違いますなっていう話ですね。まあ、全然結論はないですが、まあ、30分なんで子供にしときますか、今週は。
はい。
なんかいい感じの記録の取り方、まあ、なんですかね、最適化の記録の取り方みたいなののハウツーを、ちゃんと作ったら教えてください
。まあ昔から比べたら道具は揃ってますよね。Git のブランチとかバンバン作れるし。
まあそうね。まあ、
ノートブックもあるし、可視化とかもできるし。
うん。まあ PR がまずあるのはいいよね。あそこにいろいろと書けるんでね。うん、まあそれと一周と合わせて。 あ、ノートブックな。今はね、普通に Google スプレッドシートとか使ってるけどね。
まあまあ、それでもいいと思いますけどね。
うん。
まあ、スプレッドシートだったらその、消えちゃったりするから、悩ましいですけど。
うん。うん、
ノートブックも一緒か。
うん。まあ、そのうちちゃんとやるけれど、まあ、まだそういうフェーズじゃないのでいいです。ああ。まあ、いいですわ。ああ、今週はこんなもんで、早くなりませんっていうことで、はい。
はい。頑張ってイノベートしてください。
はい。まあ、頑張りますわ。それではまた来週。すごい回ですね。